さん、おはようございます。インターネット礼拝をされておられる方、こんにちは、こんばんは。皆さん、お祈りありがとうございました。断食をもっての問いなしの祈りを感謝いたします。海外チームを含めて、63名早く来られる、遅く来られた方や早く帰られる方おられましたけども、先ほど青木副牧師がおっしゃりましたけども、本当に虫刺されで足をこの腫れて病院に行かれた方もありましたけれども、本当に無事に入院される方もおらず、残される方もおらず、無事に全員が帰ることができました。感謝いたします。で、チーム派遣前は銃撃のテロがありまして、旧市街は閉じられていたんですけども、私たちがチームとして入った時にはもうその閉じられたものが解放されて旧市街に行くことができ、本当に先ほどもお話がありましたけども、オリーブ山で祈ることもできました。感謝いたします。で、まず天の印なんですけども、オリーブ山の祈りの時1日目なんですけども、雨が降った、先ほども叱りましたけども、天でこの虹が私たちを見ることができたんですけども、その後もオリーブ山で最後に祈っている時に彩雲が出ました。そして、そのことを通して神様がこの派遣を祝福したぞと、そして特別な祝福があった、群れ全体に祝福があったということを本当に思わされたとパウロ牧師がおっしゃっておられました。そして洗礼者も一人与えられまして、小学生4年の男の子が洗礼を与えられて、本当に祝福に預かることができました。小学校4年生の男の子なんですけども、おじいちゃんとおばあちゃんと来られてましたけども、朝の蒼天祈祷も一緒に出ておられ、本当にびっくりなんですけども、本当に出ておられ、そして洗礼の時の写真も欲しい、それは自分が洗礼を受ける前と洗礼を受けて後でどのように変わっているかを写真で見たいということで、写真も欲しいと小学4年生の男の子が言っておられ、本当に私たちもいい学びをさせていただきました。そしてチームの出ている間にアメリカでは大統領選挙が行われて、そしてトランプ氏が当選したんですけども、パウロ牧師がおっしゃるには、この主の許しなしには当選はないとおっしゃっておられ、そしてインマヌエルツアーのフィリピ氏がトランプ氏を支持されておられたんですね。それでそういうこともあって、パウロ牧師は祈られたそうなんです。そして祈った時にトランプ氏は主を信じるものだということを示されまして、そしてこれから一歩置いて見ていくということも語っておられました。でありがとうございます。そして先ほどもおっしゃってましたけども、今まで私たちが、昇天教会であり再臨教会であると思われていた高いと風の響くの4週のこのですね、表紙にもなっていましたけど、塔はどうも、そうではないらしくて、その横にある低いものがそうだということが最後の方で分かられたみたいでした。本当にこのチームを本当感謝いたします。それではメッセージに入らせていただきたいと思いますが、今日は11月6日のイスラエルチームで語られた新年度の御言葉、ヤコブの手紙2章17節からさせていただきます。ヤコブの2章17節から見ていきたいと思います。じゃあ聖書をお開きください。私の聖書では第3版になりますけども、447ページです。ヤコブの2章17節ですが、お読みします。ヤコブの2章17節です。お読みします。それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。これはメッセージさせていただきます。私たちの群れでは11月にイスラエルに行きますけども、私たちは神様がイスラエル人として、また霊的イスラエル人として 年度のスタートをイスラエルからしなさい、そして使わされていきなさいということを語られて言っています。でイスラエル人の実質とは霊的イスラエル人、つまりクリスチャンなんですけども、これが本当のイスラエル人であって、で天のエルサレムは、に住む、つまり永遠に神と共に住む、でイスラエル人、天のエルサレム人として、天のエルサレムを土台として神を伝え、人々をこの天国に導くために、救いに導くために使わされているということは、この聖書的であるということですね。でなぜガリラヤに行くのかというと、主の導きによって言っていますけども、イエス様が宣教をスタートした地であり、そして弟子たちに大宣教命令が与えられた地であり、世界宣教と教会を通しての働きが始まったところです。そこから私たちが使わされていきますね。この地に導かれているということは特別な意味があります。で今回の派遣の中でですね、急にパウロ牧師を思われたと言っておられましたけども、特別なこの11月ですね、行くことによって特別な霊的祝福が、恵みがあるということと、年度のスタートの備えとして与えられていくということを、この思い始めているということを語っておられました。で先ほどアーキフ牧師もおっしゃっておられたんですけども、この今回御言葉が与えられるに際していつもと違うことがあったとおっしゃっておられました。で年度の御言葉に対してまだお忙しくって祈っていなかったということなんですね。それで飛行機で祈り込もうと思った時に、神様がイスラエルで示しますと語られ、そしてイスラエルに入ってから祈り込んで求めていましたら、この年度の言葉はあなたが求めて受けるものではない、教会の頭である私が必要があって人々に示すものだから、私の時が来た時に示すのです、で委ねておきなさいということを語られたんですね。そして主に言われて大丈夫かなと思っていたんですけど、ともかく祈らなかったとおっしゃってた。そして主が示される時を待っていたそうなんですね。そしたら別荘隊でハルマゲドに行った時に、そして礼拝した時に非常に深くこの主が望まれて、その後の祈りの時に、祈っている時に神様は明確にこの言葉ですよということを語られたとおっしゃっておられます。でこの御言葉は今年の歩みに重要な意味を持っており、そしてこの御言葉を通してこの何がわかるかと言いますと、神様がこの群れに、また教会の歩みに、そして個人の歩みにおいて何かされようとしておられる、そして今年の歩みの中にいろんなことを用意しておられる。しかしですね、神様がたくさんの恵みと祝福を用意していても、何かされようとしていても、私たちが信仰の応答がなければ神様動かれない。ですから信仰を用いていきなさいということを語っておられました。で信仰を用いていくときに新しいことを成しますよって、そして神の技が始まりますよと言っています。ですから本年度の歩みのこのポイントとして、また新しいことに対しての備えとして、この御言葉を持って踏み出していただきたいと思います。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。で私たちの信仰の歩みに関して、信仰を用いなさいって、そして信仰の歩みをしなければないのと同じです。で信仰の歩みをなして、信仰を使いなさいと言っています。で私たちの人生において、歩みにおいて、教会歩みにおいて、神がやろうとする技と計画があるので、信仰を使うことによってその技と計画が表されると。で信仰は用いなければない人と同じですと神様は言っていますし、信仰を使うことによって主の技と主の計画がありますと神様は言っておられます。だから信仰を使うことは重要であるということを覚えていただきたいと思います。それではですね、パウロ牧師はこの例を出しておっしゃっておられたんですけども、一番最初の頃に パトモスに家族で行きなさいと神様に言われ語られたんですけども、その時にその当時ですね、パトモスに行くには給料の10倍かかったんですね。それでもう10倍かかるという分かった時点でもう諦めてもう祈らなかった。でつまり初めから無理と諦めて祈らなかったということは信仰を用いていないことですよね。だから何も起こらなかったっておっしゃっておられました。で何も起こらなかったけども神様が祈っていませんねって神様に語られて、そして、まあ、祈ってないのはもうその10倍も無理だって思っていたんですけども、しかし神様に言われて悔い改めてそこから祈り始めた。そしたら10倍献金が与えられて行くことができたんですね。ですからポイントは信仰を用いるとは神の働き、神の技を見る大きな条件であるということを覚えていただきたいと思います。信仰を用いるということは神様の技、働きを見る大きな条件であるということ。信仰を用いる、じゃあ信仰を用いるポイントを土台となるポイントが3つあります。でそのことを見ていきたいと思いますけども、まず最初は祈ること、信仰を用いるでポイントですけど土台ですね。土台となるものは3つあります。それは1つは祈ること、祈ることで、これはいろんなことを祈る、そして具体的に祈る。で心配のことがたくさんあったら、心配のこともたくさんあると思いますけども、心配のことを考えていると心配の中に沈み込んでしまいますけども、そして沈み込んでしまって祈ってない人がたくさんいるという。しかしこの本当にいろんなことを祈る、具体的に祈るということは大事です。で答えられなかったとしても御心でないと主が言われるならば祈りはストップしますけれども、御心でないと言われないのに答えられない時はどんどんどんどん繰り返し繰り返し祈るということが大事です。で祈っても御心でないなら聞かれないんですけども、祈らないと奇跡は起こらない。だから神様が祈ってて、それは御心でないと言われたら祈りをストップしてもいいんですけども、御心でないと言われない限りはこの祈りが答えられるまでどんどんどんどんこの繰り返し繰り返し祈る必要があるということですね。でこれは夜の聖会でおっしゃってたんですけど、祈りの世界は霧の中にいるようなものであってはっきりしない。でしかしこの祈っていくうちにそれが切れてきて明確に祈りの答えを見るようになるって言います。で神はいかにすごいことをしてくださると分かってきて見るようになるって、多くの人はこの祈りのすごさに気がついていないというです。でパウロ牧師は本当に今海外選挙に行かれるたびにこのファーストクラスに与えられるように祈っておられるんですけども、で一番最初に最近なんですけども、最近あなたはファーストクラスに乗れるように祈っていませんねと語られて、で祈るようになっておられたんですけども、ファーストクラスっていうのはその飛行機の中で一番いい席なんですけども、そして祈ったらもう本当に次から次にファーストクラスが与えられて乗れるようになったって、今回も行きも帰りもファーストクラスで行かれて帰られました。で私もこのチームがですね出る前に天の印を見せてくださいねと祈って参加したんですね。それで体調が少し悪かったのでオリーブ山の祈り込みの時にはちょっと行かずにホテルでいたんですけども、その時にオリーブ山の祈り込みのチームは虹を見たんですね。虹を見て その時に、しまった、見れなかったって、もうすっごい残念で、なんでいろいろ祈ってたのに見れなかったのかなと思って、すごく残念だったんですけども、その後本当に祈ったんですね。神様、私も見たいですって、私も見たいですから、見せてくださいって祈ったんですね。そしたら最終日なんですけど、最終のオリーブ山の祈り込みの時にサインを出してくださって、そして見ることができました。それとともにまたホテルへ帰ってから、そのホテルは6階がフロントになるんですけども、そこからその黄金ドームを見てた時にまたサインを見せてくださったんですね。だからやっぱし神様は祈りに応えてくださる神だなということを本当に体験することができました。ですからこの御心でないと言われない限り、どんどんどんどんもう本当に積極的に繰り返し祈っていただきたいと思います。で神様が祈りを与えてくださるのは重要な意味があります。でこの患難時代も迫害の時代においても私たちの生死を決めますので、祈りがあるかどうかは大きな違いが出てきますので、本当にこの祈らないことは損失ですから、本当に祈っていただきたいと思います。でそれが信仰を用いる土台の3つの1つです。祈ること、で2つ目は感謝すること。感謝することです。で感謝にも感謝には実は3段階あるんですね。まずどういうふうな段階かと言いますと、起こったことに感謝する。なんか嫌なことが起こった時に皆さん、はあ、感謝しますって言いますよね。で大抵の人はそこで終わってしまうんですって。一段階で、あ、感謝しますって終わってしまう。そうではなくって、一段階は起こった出来事に感謝します。でそれが感謝の一歩になっていくんです。で2番目が主を崇める。で崇めることは感謝の祈りの踏み込んだ歩みであって、でこの後ろに神様の素晴らしい技が現れます。だから崇めますと言って神を崇める。それが2段階なんですけども、で3段階のは告白する。で、あなたは私が驚くことをしてくださいます。この問題が起こりました、感謝します。だからここで素晴らしいことをなさってくださいます。私は知っています。このことを通して特別な恵み、特別な勝利、特別な祝福を見ますということを告白していただきたいですね。ですからいろんなことが許されても、ああ神様感謝しますって終わるんじゃなくって、踏み込んで進めて、感謝を踏み込んで進めていっていただきたいんですね。起こった出来事に感謝して、ね、主を崇めて、そして告白していく。これがこの信仰を用いるこの2つ目のポイントです。で感謝は神を崇めることと一体となって、感謝は信仰を告白することになって一体なんですね。で感謝を強めていく。でこれは重要です。で何か問題が起こった時に、ああ感謝しますで一生終わらないようにしてくださいということです。で踏み込んで感謝を本当にしていくということが重要です。で3つ目が悔い改めです。これは重要です。悔い改め重要です。で悔い改めの恵みは素晴らしいものであって、罪を許してくださるだけでなくって、義としてくださる、そして正しいとしてくださる。で一度も罪を犯したことのない方の義と同じように認めてくださる。これがこの3つが土台となる、信仰を用いる土台となっていきます。で祈って感謝し、祈ってそして感謝をして、これはもうどんなことでもですね、どんなことも具体的に祈って、そして感謝を3段階で深めていっていただいて、そして悔い改めいただく。それが信仰を用いる3つのポイント、土台となっていきます。でその上でですね、昨年度この年度の御言葉として神の言葉が下って ったってルカ3章の2節からですけどもと語られたように聞き従うことで、これで4番目ですね。これで聞き従うこと、主に聞き従う、聞き従いです。この3つの土台を成したその上で聞き従うということです。で、神が従った時に神の働きは大きく現れ、そして大きく進んでいきます。で、これは重要の意味があります。で、そして聞き従うことを通して神様は私たちの人生にダイナミックなことを、ダイナミックなことを、すごく大きなこと、すごく大きなことをしてくださるんですね。で、賛美の働きも皆さんご存知ですけども、一番最初は本当に神様が歌詞を作りなさいとおっしゃってましたけども、本当に能力もない、力もない、本当に、ね、その時点で神様が言われた時点ではこの力がなかったんですけども、でもしかし神様が作りなさいと語られたので、それに従ったんですね。で、従った結果どうなったかと言いますと、今は選曲を超えていますし、そして作詞作曲の働きも本当にいろんな方に知られていますし、そして技も起こっています。この賛美を通して、賛美を聞いて多くの方が救われていますし、またこの賛美を通してこの自殺願望の方が自殺をとどめられて、本当に生き生きとして本当に祝福の中を歩んでおられる。で、神様の技が起こっています。で、この通りにこの主に聞き従った時に技が起こっていく。で、この賛美の働きも今はこの途中なんですね。今途中なんです。これから本当に素晴らしいことが、で、何が起こるか、この期待していきたいと思います。また見ていただきたいと思います。ですから、この不可能であろうが、そして無理であろうと思っても、大変であろうと思っても、神が語られたらその時に従う。そして最後まで、最後まで従い通す。その時に神の技が起こるということですね。で、大体何か始める前にですね、始める時に神様はこの全てのことが整えられて、そして条件があって始まるということは、神様の場合は少ないんです。少ない。で、大体条件がないとか逆のところから始まり、その中で神様は語られることが多いんですね。ですから、この神様が語られた時に、ああもう不可能だなとか、まあ無理であろうとか、大変だなと思ったとしても、本当にその言葉が神様が語られていたならば、本当に受け取って従い通していただきたい。で、その時に大いなる神様の技と神様の計画が開かれていく、そして勝利を見ていくことができます。で、またその神に従うことはですね、神様が望んでおられることであって、神様の御心です。ですから、御心は神様が助けてくださいます。だから、神様の御心のことは、神様のところへ行くならば神様が助けてくださって、それを行うようにしてくださいますから、本当に、聞き従いのために祈っていくことも必要です。で、パウロ牧師はこの本当に何度も、一日何度も何度も、聞き従いのためには祈っておられるということをおっしゃっておられました。で、そしてもう一つはですね、告白、告白です。告白は信仰告白。信仰告白なんですけども、これはむやみやたらに告白するのではなくて、神様が示されたことを告白する、示されたことを告白していくって。で、受けたという信仰、受けたという信仰ですね、信仰を使う中で重要な力を持っているって。 告白していただきたい。でこれはパウロ牧師マルコの 11-24 と第一ヨハネの 5-14 を通して語っておられました。もし私たちが神の御心に祈りを祈るならば受けたと信じなさい、そうすればそのようになります。でこれは通常のことではない。なぜかと言いますと、まだ受けてはいないのを受けたとしているのです。通常ではないんですね。だから現実に起こっていることと違うことだから、これ意図的にやるということをおっしゃっておられました。意図的にやる。で意図的にこの信仰告白をしていくときに、そうすればそのようになるって、これは信仰を使う一つなんですね。だからむやみやたらに告白するのではなくって、神様から与えられたこの示された言葉、示されたことを告白していくということです。で日本の孤児院も最初、日本の孤児院を作りなさいと主が言われ語られたんです。でそして御心だと分かったので、受けたと信じる信仰の適応をしていったわけですね。そしてその成就を見たということと、それからリバイバルのことに関しても、リバイバルは御心ですから、この御心なので、このすでに受けたという信仰を用いて対応していったときに、リバイバル始まりましたという言葉が与えられて、現実に今このリバイバルが始まったことを私たちは見ていくことができているんですね。ですからこの信仰を用いるは、祈ることと感謝することと悔い改めを、この3つのポイントを土台として、そして聞き従って告白していくということです。でまた信仰を用いることに関しては、この信仰書を読むということも非常に大事だということを語っておられました。で信仰は聞くことによるんですから、信仰の運用することになります。ですから信仰書をどんどん読んでいただきたいです。でしかし、いろんな本、どんな本も読んでもいいかってじゃなくって、その祈りが聞かれた人の本を読む、そして感謝の聞かれた人の本を読む、祈りが聞かれてない人の本を読んでもダメですし、聞き従いの、聞き従ってない人の本を読んでもダメですよね。ですから感謝が聞かれた人の本を読み、祈りが聞かれた人の本を読んで、で聞き従いが人生に十分生かされた人の本を読む、ジョージ・ミラーの本とか、それからマーリーさんとか、そして、張四義の本を読むとか、本当にこの信仰書を読んで、この信仰の運用をしていただきたいと思います。でパウロ牧師も田中正夫先生 の本を読まれて、で1年に1回イスラエルに行け、そして10年イスラエルに行けるように祈って聞かれたという本を読まれて、でその本を読まれてパウロ牧師は10回ではなく20回ではなく、もうずっと行きたいという願いを持って祈っておられたんですね。そしてなんと今はイスラエルに32回行っておられるそうです。そしてこの時にパウロ牧師はあと20年生きるってことを神様に語られたので、だから52回行けるっていうことをおっしゃっておられました。ですから確かに土台はこの教会に行って聖書を読むことなんですけども、信仰書を読むっていうことも信仰の運用になっていきます。ですからさらにこの信仰を用いていただきたいと思います。それからまた信仰がなくなってはダメなんですけど、信仰の働きはこのガソリンだということもおっしゃっておられました。ですから信仰が入ることによって動き出す、信仰の働きはガソリンであるということ、それで信仰が入ることによって神様がこの技を成していかれる、動き出すということも覚えていただきたいと思います。それから今年度の御言葉ですね、このヤコブの2章の17節もう一度お読みしますけども、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですとあります。ですから本年度の歩みのポイントとして、また新しいことに対しての備えとして、この御言葉を持って踏み出していただきたいと思います。それではメッセージを終わりさせていただきます。お祈りします。あすべてのお父様、感謝します。本当に信仰を知ることに通して本当に神様が動き出し、新しいことを成してくださり、神の技が始まることをありがとうございます。 さらにこの信仰を用いて日々の歩みをさらに強めていくことができるように主が導いてください。また、このことを通して私たちの思いをはるかに超えた神様の恵みと祝福を豊かに主が表してくださることを感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美、癒しの祈りをしていきたいと思います。では、罪があっては癒しは行われませんので、罪の悔い改めをなしてください。そして、祈りを癒しの祈りをこの死の前に捧げてください。神様は感謝します。主が今この場に置いてくださり、癒しの御業を豊かに表してくださることを覚えてありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れてくださり、主の御業を、癒しの御業を豊かに表してくださりますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって命ずる、お一人お一人の体と精神に働いてくるこの病の霊を出ていけ。イエス・キリストの御名によって命ずる、出ていけ。イエス・キリストの御名によって命ずる、体と精神に命ずる、今完全に癒されよ。イエス・キリストの御名によって体と精神の病が完全に癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷してまいりたいと思います。どうぞ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。それではお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。できます。